続いてイベントのお知らせです。暮らし環境からよくわかる住民のための青年貢献制度勉強会です。時は9月の4日土曜日及び6日の月曜日、いずれも午後1時半から4時までです。受付は午後1時開始となっております。場所は東郷町民会館大会議室において、オンライン配信もあります。この対象は地域住民や青年貢献制度の知識が必要な方などです。会場は各日とも30人となっています。オンラインは定員はありません。この内容は講演1、青年貢献制度の概要と青年貢献人の役割。講師は司法書士の吉川豊氏です。講演2は、青年貢献制度利用の入り口は相談から。講師は遠目真央氏です。講演3は、市民貢献人の活動紹介。講師は石井智子氏。両日とも同じ内容となります。このお申し込みは8月31日火曜日までにセンターホームページから申し込んでください。会場参加のみ、センターに電話またはファックス 75-5088 でお申し込みが可能です。このお問い合わせ先は、尾張東部権利擁護支援センター電話 0561-75-5008 番までお願いいたします。続いて、祭壇の設置、原爆写真展、戦争を語り継ぐ集いについてのお知らせです。1、慰霊祭壇の設置。平和記念式典の中止に伴い、慰霊のための祭壇を設置します。2、原爆写真パネル展。広島長崎の原爆被害の実相や現在の核兵器の状況等を説明した写真パネルを展示します。1、2の時は8月3日火曜日から8日の日曜日まで、午前9時から5時まで。3日の火曜日は午後1時から、8日の日曜日は午後4時までとなっています。場所は文化の家展示室です。3番、語り部による戦争を語り継ぐ集い。戦争を体験した市民やその家族による戦争体験を語り継ぐ会を開催します。この時は8月6日金曜日午後1時から午後4時まで、8日の日曜日午前10時から12時まで。場所は文化の家光のホールです。このお問い合わせ先は、1番は福祉課、電話 56-0553、 2番と3番については行政課、電話 56-0605 番までお願いいたします。代わりまして、お盆期間中のゴミの持ち込みのお願いです。例年多くの人が来場され、受付生産時等に待ち時間が発生し大変混雑します。引っ越し等やむを得ない場合やお急ぎの場合を除き、ゴミの持ち込みをお控えください。なお、4月1日から施設使用料を改定しました。50キログラムまで一律1000円、50キログラムを超える場合は10キログラムにつき200円を加算いたします。こちらのお問い合わせ先は、春岡センター電話 54-1643 番までお願いいたします。続いて、マイナンバーカード臨時窓口についてのお知らせです。マイナンバーカードの受け取りは予約制です。申請のお手伝いもできます。この時は8月11日水曜日午後5時15分から午後7時まで、8月の14日土曜日および29日日曜日は午前9時から12時40分となっています。場所は市役所本庁舎の1階市民課においてです。この持ち物は 共通で、運転免許証などの本人確認書類、通知カード、そして住民基本台帳カードのある方は持参してください。受け取りは個人番号カード、交付電子証明書、発行通知書兼紹介所のハガキをお持ちください。申請は個人番号カード交付申請書で行ってください。なお、顔写真は無料で撮影いたします。電子証明書更新の場合は、マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限通知書が必要です。これらのお問い合わせ先は、市マイナンバーコールセンター電話 63-0178 または市民課電話 56-0607 番までお願いいたします。続いて健康福祉のお知らせです。がんサポートホットライン、愛知県ではがん患者さんとその家族を対象とした電話相談を行っています。時は毎週火曜日と木曜日と月2回の土曜日です。時間は午前は10時から12時まで、受付は11時半までです。午後は1時から4時まで、3時半までの受付です。内容はこんな時に利用ください。がんの不安や悩みを聞いてほしい、地域の医療機関の情報を知りたい、がんの患者会に出たい、同じがんの体験者と話したいなどです。お申し込みは予約をお勧めします。詳細予約は NPO 法人ミーネット事務局電話 052-252-7277 までお願いいたします。これらのお問い合わせ先はホットライン電話 052-684-8686 です。続いて日本介助犬協会への寄付のお知らせです。5月までに市内公共施設に設置した募金箱に寄せられた募金合計 16,030 円を日本介助犬協会へ寄付しました。ご協力ありがとうございました。引き続きご協力をお願いいたします。このお問い合わせ先は福祉課電話 56-0614 番です。続いて市政情報のお知らせです。衆議院議員総選挙の期日前投票所についてです。来たる衆議院議員総選挙、時期未定、2021年10月任期満了の期日前投票所の会場、期間がワクチン接種に伴い変わります。時は公示日翌日から投票日前日までの11日間です。1番は毎日午前8時半から午後8時まで、2番土日祝日午前9時から午後8時まで、場所は1番は市役所北庁舎1階、2番は入ヶ池体育館ミーティングルームにおいてです。このお問い合わせ先は市選挙管理委員会行政課内電話 56-0605 番までお願いいたします。代わりましてドクターからあなたへです。急にめまい発作に襲われたら、救急車で来るめまい患者の多くは内耳の病気だとの報告があります。しかし脳梗塞や脳出血など命に関わる病気が原因になることもあります。耳の病気では死にませんが、脳の病気だと命に関わります。脳梗塞や脳出血ではたとえ命が救われたにしても後遺症に悩まされる方が多いです。急にめまい発作に襲われたら、まず頭を動かさずに両手の指が動くことを確認してください。吐き気がするから洗面器をと家族に話してみてください。実際に洗面器が来れば言語障害がないとの証拠になります。さらに顔に麻痺がないこと、 視野などよく見えるかご確認を、そして両腕を前に出しても片方が垂れ下がらないことです。片方の腕が下がるようでしたら脳の病気です。脳によるめまいでは頭痛とか他の症状が合併することが多いです。そういう場合は早めに救急車を呼んでください。めまい発作から4時間半以内に受診しますと、血栓を溶かす薬が使用でき、後遺症も少なくして助けることができます。耳のめまいでは他の神経症状は出ません。しかし頭を動かすと強烈なめまいがします。耳鼻科医は聴力を確認し、めまいを裏付ける眼振を見るはずです。眼振の正常でメニエール病か遠位性めまいか前庭神経炎かを鑑別します。薬だけでなく運動も勧められると思います。以上、愛知淑徳大学クリニック稲福茂さんのお話でした。続いて一平と一福ボリューム89、子供を不幸にする一番確実な方法。子供を不幸にする一番確実な方法は何か、それをあなた方は知っているだろうか。それはいつでも何でも手に入れられるようにしてやることだ。18世紀のフランスの思想家ジャン・ジャック・ルソーの教育論エミールに出てくる有名な一節です。200年以上も前に書かれた教育論なのですが、今の時代にも当てはまる、いやむしろ経済が発展し物質的に豊かになり、まさに何でも手に入れやすい環境が整った現代にこそよく考えなければならない言葉だと思います。この言葉には続きがあります。拒絶に慣れていない子供は欲しいものが手に入らないことより拒絶されたことを一層辛く考えることになる。何でも望み通りにならないということを、人は多様な価値観や考えを持った人との関わりの中で学びます。自然からも学ぶことがあるでしょう。ただ何でも望み通りになる状況を与えられ続けてきた子どもは、望み通りにならない状況になった時に拒絶されたと感じ、誰かを憎んだり何でも人のせいにして自ら考えることを放棄したりするかもしれません。よく我慢できない子どもが増えていると言われますが、子どもの責任で片付けられることではないと思います。我々大人が子どもたちの先回りして失敗しないように環境を整えたり与えすぎたりしてきたことのツケが子どもたちに回ってきているのです。ジャン・ジャック・ルソーの言葉を街づくりに当てはめると、行政が何でも思い通りになるよう環境を整えすぎると市民を不幸にしてしまうということになるのではないかと私は考えました。広報7月号の一平と一福でも書きましたが、私たちはこの長久手市に泊まっているのではなく暮らしています。暮らす上で何か困りごとがあれば、みんなで知恵を出し話し合い解決していく、こうしたことの積み重ねが幸せを感じる街を作っていくのだと私は思います。そして煩わしくても自分たちで考え工夫して苦労して何かを成し遂げ、結果暮らす街が良くなるという経験は自分の人生も豊かにし、大人がそのような姿や経験を子どもたちに見せることで、次の世代の子どもたち、孫たちの豊かな人生にもつながっていくのではないでしょうか。以上、一平と一福でした。最後に、長久手市の統計情報をお知らせいたします。2021年7月1日現在の人口です。総人口は6204人、プラス27人、男性が29830人、プラス21人、女性は33740人、プラス6人、世帯数は24833世帯でマイナス3世帯となっています。 6月の月間移動数です。転入は237人、転出は233人、出生は46人、死亡は23人。6月の交通事故です。死亡は1人、軽傷が19人となっています。6月の犯罪発生状況は、刑法犯が16件、うち侵入犯はありませんでした。以上、統計情報を終わります。これで広報長くて8月号を終わります。これからますます暑さが厳しくなります。熱中症にかからないように、睡眠、水分をしっかりとって、どうぞ元気にお過ごしください。